第1編、相続。第2章、人。第2節、意思能力。第3条の2、法律行為の当事者が、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。第3節、行為能力。補佐人の同意を要する行為と。第13条、第1項、被補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。第1号、元本を領収し、または、利用すること。第2号、借財または、保証をすること。第3号、不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること。第4号、訴訟行為をすること。第5号、贈与、和解または、仲裁合意、仲裁法、平成15年法律第138号、第2条第1項に規定する仲裁合意を言う、をすること。第6号、相続の承認もしくは、放棄または、遺産の分割、をすること。第7号、贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付き贈与の申し込みを承諾し、または、負担付き遺贈を承認すること。第8号、新築、改築、増築または、大修繕をすること。第9号、第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。第10号、全各号に掲げる行為を制限行為能力者、未成年者、成年筆行権人、被補佐人及び、第17条第1項の審判を受けた被補助人を言う。以下同じ。の法定代理人としてすること。第2項、家庭裁判所は、第11条本文に規定する者または、補佐人もしくは、補佐官特任の請求により、被補佐人が全項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、その補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。第3項、補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が被補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、同意をしないときは、家庭裁判所は、被補佐人の請求により、補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。第4項、補佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意または、これに代わる許可を得ないでした者は、取り消すことができる。制限行為能力者の相手方の催告権。第20条。第1項。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者、行為能力の制限を受けない者を言う。以下同じ。となった後、その者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を、追認するかどうかを格闘すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に格闘を発しないときは、その行為を追認した者とみなす。第2項。制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、補佐人または、補助人に対し、その権限内の行為について全項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に格闘を発しないときも、同項公団と同様とする。第3項。特別の方式を要する行為については、全2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消した者とみなす。第4項。制限行為能力者の相手方は、被補佐人または、第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または、補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被補佐人または、被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。第4節、住所。第5節、不在者の財産の管理及び、失踪の宣告。第6節、同時死亡の推定。第4章、物。不動産及び、動産。第86条、第1項、土地及び、その定着物は、不動産とする。第2項、不動産以外のものは、すべて動産とする。第5章、法律行為、公序良俗。第90条、公の秩序、または、善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。審理留保。第93条、第1項、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または、知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。第2項、全項ただし書きの規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。錯誤。第95条。第1項、意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び、取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。第1号、意思表示に対応する意思を書く錯誤。第2号、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤。第2項、前項第2号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限り、することができる。第3項、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。第1号、相手方が表意者に錯誤があることを知り、または、重大な過失によって知らなかった時。第2号、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時。第4項、第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ、過失がない第三者に対抗することができない。詐欺または脅迫。第96条。第1項、詐欺または脅迫による意思表示は、取り消すことができる。第2項、 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、または、知ることができた時に限り、その意思表示を取り消すことができる。第三項。前二項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ、過失がない第三者に対抗することができない。意思表示の効力発生時期と。第97条。第一項。意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。第二項。相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた時は、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。第三項。意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、または、行為能力の制限を受けた時であっても、そのためにその効力を妨げられない。意思表示の受領能力。第98条の2。意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者または、意思能力を有しなかった時または、未成年者もしくは、成年非公権人であった時は、その意思表示を持って、その相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。第1号。相手方の法定代理人。第2号。意思能力を回復し、または、行為能力者となった相手方。代理行為の瑕疵。第101条。第1項。代理人が、相手方に対してした意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、詐欺、脅迫または、ある事情を知っていたこともしくは、知らなかったことにつき、過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。第2項。相手方が、代理人に対してした、意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと、または、知らなかったことにつき過失があったことによって、影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。第3項。特定の法律行為をすることを、委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について、代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。代理人の行為能力。第102条。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。副代理人を選任した代理人の責任。第105条。法定代理人は、自己の責任で副代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び、監督についての責任のみを負う。副代理人の権限等。第106条。第1項。副代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。第2項。副代理人は、本人及び、第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。代理権の乱用。第107条。代理人が自己または、第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または、知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。自己契約及び、双方代理と。第108条。第1項。同一の法律行為について、相手方の代理人として、または、当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。第2項。前項本文に規定する者のほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。条件の成就の妨害と。第130条。第1項。条件が成就することによって、不利益を受ける当事者が故意に、その条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。第2項。条件が成就することによって、利益を受ける当事者が、不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。